清廉潔白、松村健三。このコーナーでは、農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を、遠藤和子著、松村健三からご紹介します。石橋内閣では日中関係は積み上げ方式で改善に向かい、第4次日中民間貿易協定の調印が進んでいた。その寸前に石橋首相が倒れたのである。中国訪問を見合わせることになったものの、松村の中国への関心は強かった。昭和32年は中国の在留邦人の引き上げや遺骨送還などの問題で、中国高十字会との接触が頻繁に行われていた。そして年も押し迫った12月、高十字会主席李徳善女子ら一行が来日した。この中に梁少氏も実質上の責任者として加わっていた。梁少氏は中国革命の父である孫文慶の師子、梁中外の息子であった。皮肉にも二人が感激の出会いをしていた時、日中間に険悪な空気が流れ出した。ちょうど第4次日中民間貿易協定の交渉中であり、指紋と国旗問題で行き詰まっていた。中共が貿易協定の条件として、中共の見本市要員の入国の時に指紋の採取を行わないこと、相互の国の国旗を掲揚すること、この2つを要求したが、日本は応じなかった。しかし中共代表部が国旗を掲揚しても黙認することに決めた。これを知った台湾の国民政府が抗議し通告してきた。日本とのすべての商談を取り消す。岸首相は慌てて蒋介石に親書を送り、国旗掲揚を認めないことにした。しかし中共は承知しなかった。ついに第4次協定はご破産になってしまった。こうした時、長崎国旗事件が起こった。昭和34年5月2日、長崎市のデパートで開催中の中国切手紙工芸品の展示会場に反共の青年が現れ、中国国旗を引きずり下ろした。岸首相が国会で、もし中国の国旗を毀損するような行為があったとしても未承認国であるから、個人の財産、つまり風呂敷を汚損したという程度の問題、こういったばかりのところへ起こった事件である。日本政府は器物損壊として犯人を釈放した。国旗を尊重している中共にとって、この事件は耐えられなかったのであろう。中国敵視の現れと非難した。それ以前、岸首相が東南アジア諸国を訪問した時、台湾を訪れて蒋介石に言った言葉も中共側を硬化させていた。日本人はソ連に対してはある場合は憤激に似たものを持っている。これに対して中国人には敬愛の情を抱いている。ある意味では共産主義が日本に浸透するには、ソ連からよりも中国からの方が恐ろしい。したがって国府が大陸を回復すれば結構なことだ。岸首相が台湾の国民政府に大陸反抗をそそのかしている上に、この国旗事件である。日中関係は全面的に断絶した。 これを打開しようとして、石破氏や社会党書記長浅沼稲次郎らが相次いで訪中した。しかし中国は、国交回復がない限り貿易の再開は不可能である、両国間の政治と経済は分離できない、政治問題は優先的に解決すべきである、政経不可分、政治三原則をはっきり示して譲らなかった。政治三原則とは次のようなことである。中国を敵視しない、二つの中国を作る陰謀に加わらない、日中両国関係の正常化への発展を妨げない。この様子を心配した松村は、北京を訪れる決意をした。総裁公選が終わった昭和34年8月、周恩来首相から昇電が届いた。松村は訪中の時期を決めた。表向きには中国の国内事情の視察としていたが、断絶状態の日中関係にパイプを通すには、中国の首脳とじっくり意見交換をしなければならなかった。中国側には日本の立場を話し、中国側からは中国の真意をつかむ。それには十分な期日が必要であった。大事なことを起こすときには、じっくりと考え、慎重に時期を見ること。時間をかけて語り合うことによって、相手に納得してもらうこと。松村のこの姿勢はいつになっても変わらなかった。彼は考えた。10月1日の国慶節前後の混雑時期を避ける。ソ連のフルシチョフ首相の北京訪問の後が効果的である。こう判断して10月19日に東京を出発することに決めた。出発にあたって松村は新聞記者たちを同行させた。親善の根本は相手国の事情をよく知り、お互いに理解を深めることである。それによって親しみが湧き、国交回復への目が生まれるかもしれない。彼はこの目を国民に求め、この訪中によって国交回復の種の役目を果たそうと思った。それには客観的な目で物事を見つめて判断する新聞記者たちに中国の姿を捉えさせ、それを国民に報道してもらうことが一番良いと考えたのである。松村には偉大な構想があった。中国側は新聞記者を4名と指定してきたが、日本の新聞社の希望が強く、その選定に困った。何度も折衝して7社に決めた。岸内閣は共産主義との対決を掲げて、安保改定に全力を挙げようとしていた。そんな矢先の松村の訪中である。日中関係が進展して打開の方向に進めば、安保改定に響くことを恐れていた。余計なことをしてくれる。岸内閣の者らが白い目で見守る中を、新聞記者たちを交えた17人の訪中団は、昭和34年10月19日、台風下の羽田を飛び立って中国に向かった。76歳の時である。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。